私たちは、ね、教会に来るとイエス様を信じることによって永遠の命が保証されるんだということを聞きます。そしてローマ人の手紙の要約としてですね、行いではなく信仰によって神の前に義と認められるという信仰義人を教えられます。これは実は聖書全体の大切なテーマなんですが、ただそこから誤解が生まれる場合があるんですね。そのことがこの関連引用聖句のペテロ第2の手紙3章の16節に書いてあります。これはペテロさんがですね、パウロの手紙についてこう書いた。パウロの手紙ね、その中には理解しにくいところがあると。皆さんパウロの手紙読んで理解しにくいところがあるというのはペテロさんも言ってることだってね。で、無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所同様それらを曲解して自分自身に滅びを招く。どういう曲解があるかというとですね、いや信仰によって救われるんだよ、私たちはもう天国が保証されてるんだよ、どんな悪いことやったって天国に行く前にちょっと悔い改めたら大丈夫なんだみたいなね、そういうですね行いを軽視するような教えが広まってしまう。それはパウロ自身もですね、ローマの6章の15節で、言ってることです。6章15節で原文の順ででは、どうなんでしょう、私たちは罪を犯しましょう、どうでもってね、私たちはもうすでに恵みの中にあるんだから何をやったっていいんだよっていうね、そういう考え方がある。しかしこのローマ6章の16節にあるようにですね、私たちはキリストに従うっていうことはですね、罪の奴隷から従順の奴隷に変わるっていうことで生き方が変わることなんだよっていうことがですね、言われています。私たちが信仰に導かれるってことはですね、罪の奴隷から従順の奴隷、キリストの恵みに応答する生き方に変わるんだよってことが言われている。で、16章20節ですね、平和の神がサタンを踏み砕くっていうのは、サタンが平和の神が私たちを用いてサタンを踏み砕くって書いてあるところが何よりも興味深いことなんですね。そしてその上でパウロの手紙の最後の言葉として、どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、実はパウロここのところで終わる予定だったのかなっていう解釈があるんですね。で、まあいろいろとあるけども、ローマ人の手紙でいろんなことをパウロはね、過ちの間違った教えだとかいろいろ話してたけど、最終的には私たちの主イエス・キリストの恵み、イエス・キリストの恵みがあれば大丈夫なんだよっていうことを最後に強調した。私たちは本当にいろいろあってもイエス様のことを思い起こすってことが大切。伝統的にですね、大切にされている祈りがあります。ここにイエスの御名による祈りっていうのをですね、引用しましたけれども、イエスキリスト神の御子、この私を憐れんでください。何があってもイエスキリスト神の御子、この私を憐れんでください、ね、信号待ちをしててもイエスキリスト神の御子、この私を憐れんでください。とにかくイエス様は救い主で神の御子であって、この私を憐れみ、私このままを受け入れて作り変えることができる方なんだ。大切なのはイエス様の御名が崇められるところではこの地に平和が、許し合いが生まれるんだよってことがパウロの最後の言葉で、実はね、パウロ先生ってのはいつもね、これで終わりますと言ってその後続ける天才なんです。で、それでまた次の言葉が出てくるんですが、で、16章21節、あなた方に挨拶しています私の同労者テモテが、ね、16章のこの前ではですね、パウロがローマにいる人々に挨拶、個人的な挨拶を書いたけど、この部分ではですね、パウロがコリントからローマに向けて 手紙を書いている。そのパウロが手紙を書いているパウロの仲間、どういう仲間がいるのかっていうことをここで知らせているんです。で、一番最初に出てくるのは同労者テモテということです。で、テモテがパウロの後継者的なですね、働きをするようになった経緯が、ここに使徒の働きの15章36から16章3節っていうところにあります。これはパウロが伝道旅行をですねするにあたってですね、ヨーロッパの方に伝道旅行をしていく、その始まりの話なんですけれども、1回目の伝道旅行はトルコの南部地方ですね、トルコの真ん中あたりガラテヤ地方に伝道した。2回目にパウロはもう一度バルナバと一緒に伝道旅行を始めた。その時にちょっと問題が起きた。マルコという人がいて、後にマルコの福音書を書く人ですけれども、この時マルコさんは途中でね、恐れにとらわれて逃亡したらしい、ね。で、2回目の伝道の時にですね、バルナバはマルコを連れて行きたい、ね。マルコをもう一度再出発させたいと思ったんだけど、パウロはですね、これから厳しい、ね、伝道旅行が待っている。敵前逃亡したような人間を連れていくことはできないと言って、パウロと、ね、バルナバの間に激しい論争が生まれたとこね、人同士がいわゆる喧嘩をしちゃった。で、バルナバはマルコを連れて行って、そしてパウロはシラスっていう人をですね、同伴者として伝道旅行に行くことになった。で、ガラテヤ地方、いわゆるトルコの南部地方でですね、今度パウロはやっぱり自分の若い人を育てるってことを大切にしたから、若いですね後継者的な人を育てるんで、そこでテモテっていう人に、若い人に出会った。で、テモテは右上の方に出てますけど、信者であるユダヤ人女性の子、父親はギリシャ人であった、ね、彼はその地域で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったっていう話が出てます。テモテのお母さんはユダヤ人なんだけども、ギリシャ人と結婚していた。で、実はテモテのお母さんとおばあちゃんについてですね、書いてある箇所があって、これはここに書き抜きましたが、テモテ第の手紙1章5節。これはパウロがテモテに宛てた、実はパウロの最後の手紙と言われています。パウロはこう言った。私はあなた、つまりテモテのうちにある偽りのない信仰を思い越している。だから、テモテのうちにある純粋な信仰は、次は面白い。最初、あなたのおばあちゃんのロイス、そしてお母さんのユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちに宿っている。だから、パウロはね、テモテの純粋な信仰について言うときに、おばちゃんが良かったよね、お母さんが良かったよねって、その信仰を受け継いでる。お父さんはどうなってんのか。お父さんは多分、未信者のまま、この時点では、だった可能性が高い。ね。彼はギリシャ人であって、みたいな。で、パウロはこの時、テモテに、ね、割礼を施すことを、考える。それはどうしてかって、これから伝道に行くところでユダヤ人がいるときに、ね、パウロの一緒に従う者がですね、やっぱり明確にお父さんがギリシャ人であっても割礼を受けるとユダヤ人になるんですよ、ね、だからユダヤ人、歴としたユダヤ人にするために割礼を施した。当然ながらこれは父親のですね、承認が必要になるんですね。ということは、テモテのお父さんはギリシャ人であって、 信仰は理解してなかったとしても多分ですね、あのロイスとユニケの生き方を見てですね、あこれは大丈夫だと思ってテモテを委ねたのかなって思います。ですからあのテモテがどういう形で導かれたっていうことを考えるときに面白いことが見えてくる。それともう一つはですね、あの16章の21節の後半ですけども、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロが挨拶してるっていうんですが、これはみんな3人ともユダヤ人なんですね。でこの中で特にヤソンというのはですね、テサロニケを伝道した時にですね、あの、まあ、ユダヤ人なんですけども、あのパウロの話を聞いて本当にですね感動して命を懸けてパウロを守ったのがヤソンなんですね。まあ、そのようにあのパウロの最初の同路者にユダヤ人がいるということですね。それから22節、あなた方に挨拶申します、この手紙を筆記した私テルティオも主にあって、あの当時、ね、パウロが手紙を書くときに筆記者がいたんです。パウロは自分で、書かなかった。多くの場合そうなんです。目が悪かったせいというのもあるんだけど、あの別のパウロの手紙は結構テモテが代筆している場合があるんですね。このローマ人の手紙だけはですね、このテルティオっていう人が書いて、でもここでパウロはあえてですね、テルティオに私って言わせて、この代筆している私があなたに挨拶してますよと、こうあの代筆者のことを前面に出しました。でさらにあなた方に挨拶してます、ガイオがって、彼は私のヤニスですと、英語で言うとホストなんですね。要するにあの宿の提供者。これ面白いのは、ね、あのガイオはパウロの世話をしているばかりか、彼はすべての教会にとってのホストである、家主である。これはどういうことかというと、パウロに尽くすっていうことは世界の教会に尽くすことだって、ラグビーでいうとワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンをね、一人に仕えることはすべてに仕えることだってことなんですけれども、そういうふうにあのパウロは道路者のことを大切にしていた。また最後にあなた方に挨拶しています、死の会計係エラスト。この会計係エラストっていうのはコリントのですね、あるあの遺跡にですね、会計係エラストっていう言葉も出てくるほどに有名な人だったみたいね。だからあのパウロの伝道の最初にそういうですね、コリントの有力者もいた。だからユダヤ人がいてね、それからあのこうギリシャ人の有名な人もいたということなんですが、ここで、申し上げたいのは、パウロは伝道するときに一人で伝道することはしなかったんです、ね、一番最初バルナバと、で次は、ね、シラスと一緒に伝道した。でも同時にあの育てる人もいた、ね、あのこうテモテを育てながら、で最後にテモテは本当にパウロの後継者的な働きに伸びていくんですね。これが本来教会の指導者のあるべき姿。多くの教会でですね、あの一人の牧師が一人の教会を、ね、導く、また最近になるとですね、一人の牧師が二つ三つの教会を掛け持ちして導くというのがある。私たちの教会は現在ですね、複数の牧師であの導く体制になっています。これは本来の教会の健全な姿なんです、ね、やっぱりチームワークで奉仕するっていうのが姿、パウロとバルナバのように一時意見が合わなくなることもあるかもしれない。うちは多分大丈夫だろうけどでもそれであってもね、あのキリストにあって、人々に和解を伝えるものは同時に伝え、あの同路者同士も和解できてなければいけないということをね、覚える一つのきっかけかなと思います。はい、で次あの後半の部分ですが、16章25節から27節、ここのところで見ていきたいんですが、あの新改訳ではですね、私の福音というのがポンと出てくるんですね。あ、これがなかなか難しいところなんですが、あの皆さん見て気づく、23節と 5節の間に普通は24節に入ってくるはずだよね。これがなかなか難しい。最初は24節があった。24節は何かというと、 さっき読んだですね、あの20節の最後の言葉、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にあるようにっていうのが24節に新しいって、あのこれはなかなか難しいね。あの聖書の原本というのは残ってないんですよ。みんなねコピーなんかなかったから、みんな手書きで書き写すんです。書き写すときにちょっとした違いが出てくる。だから写本の中にですね、あの24節あったんだけど、後でよく見ると実はこれは24節はあの別のところから持ってきた言葉じゃないかなんていう解釈があって、ね、25節以降についてもですね、この25節の言葉は15章の終わりにあったっていう解釈もあったりですね、後で付け加えられたっていう解釈もあるんです。でもよくよく見るとですね、25節から27節の言葉は実はパウロの手紙の要約のような意味を持ってると思います。で25節の最初は、ね、新科学では私の福音という言葉から始まるんですが、原文ではですね、こうなる、あなた方を強くすることができる方、私の福音、すなわち奥義の啓示によって、すなわちイエス・キリストを伝える宣教によってって出てくる。だからあなた方を強くする、これはね、どういうことかというと、急にパワフルになるっていうよりはね、私たちの信仰って揺らぐでしょ。右に行ったり左に行ったり、こう気持ちが揺らぐところがある。そういうね、私たちの信仰を確固たるするものとする、それがパウロが語る福音である。しかもそのパウロが語る福音の中心はイエス・キリストなんだよっていうことを明確に言ってるんです。で、この強くするっていうことでは、ちょっとここで書き抜きましたが、ローマ書の1章11節でですね、御霊の賜物を、ね、パウロを分かち合うことによってあなた方を強くする。だからキリストと聖霊、だから三位一体の神を教えることによってあなた方は強くされるんだよ。それともう一つはこのローマ2章16節をここに書き抜きましたけどもね、パウロが私の福音って言った時に当時の人が驚くことを言ったんですね。当時の人々にとって神の裁きというのは全能の父なる神の最後の審判ですね。それに対してパウロはね、みんなの隠れたことを裁くのはキリストだ、キリストが裁き主になる。で、キリストが裁き主になると思ったら、そういう中でカトリックのですね、マリアの祈りが、イエス様が怖くなっちゃってね、イエス様のお母さんを通してお願いしましょうかってんで、マリア崇拝って出てくるんですけれども、でもね、パウロが語ろうとしているキリストっていうのは、それじゃなくて、あなたのために、あなたの罪を負って十字架にかかった方なんですよ。その方がローマの1章16節17節でちょっとここに引用しましたけれども、パウロは言ってね、私は福音を恥としない、それは神の力であって信じるすべての人に救いをもたらす、神の義、神の正しさが福音のうちに掲示されている。それ、神の義というのはどこに見れるかというと、イエス・キリストに見られる。イエス様は私たちの罪を負って十字架にかかって、このままの私たちを神の前に立たせてくださる方だ。それこそが福音なんだってことをパウロはこのローマ書の前半で繰り返し語っているんです。でもそれはどっちかというとローマ書8章までのテーマが、ね、そのテーマで、9章以降になったら何書いてあった？9章以降にはユダヤ人の信仰の問題が書いてありました。どうしてユダヤ人が信じないのかって。それに対してパウロは何と言ったかというとですね、ここに書き抜きました、ローマ書11章25節26節といって、奥義を語った。奥義っていう言葉は今言ったところでも出てきます。奥義、奥義とは何かっていうと、旧約のストーリー、旧約を読むだけでははっきりしてなかったことが今明らかになる、それが奥義だって。でパウロがローマ書11章25節26節語った 奥義とは何かっていうとね、今一時的にイスラエル、ユダヤ人がイエス様を信じようとしないけども、それは一時的なことなんだ。神様はまず異邦人に福音を伝えて、異邦人がみんな信じるようになって、最後にもう一度、ね、ユダヤ人が信じるようになる、イスラエルが救われるようになるっていうですね、ご計画を立ててるんだ。これが奥義なんだって、これ旧約から見たら到底思いつかないことなんですね。それが奥義として語られる。それから奥義っていう言葉でエペソ1章10節に出てくるっていうのね、奥義とはね、時が満ちてですね、一切のものがキリストにあって一つにまとめられるというのは奥義だ。それからコロサイ1章27節ここに書き抜きましたけど、奥義とはあなた方のうちにおられるキリスト栄光の望み、奥義とはあなたのうちにキリストが住まうことだ。で、これらが要するに奥義ってパウロが言ったときに意味する言葉なんです。それが今読んだローマ書の16章の25節の終わりにね、奥義の啓示によって、でもその奥義の啓示とは26節に書いてあるようにね、あの預言者たちの書に実は示唆されていたんだ。それが明確にはなってなかったけど、実は預言者の書にあらかじめ書いてあることであって、永遠の神の命令によることなんだ。それが何をもたらすかというと、全ての異邦人に信仰の重心をもたらすために知らされたんだと。異邦人を従順にするっていう言葉はローマ15章18節でも出てくる。異邦人を従順にする。それからパウロの手紙のローマ書の1章5節にもね、異邦人を従順にするためって言葉が出てくる。だからパウロの手紙の最初と最後に異邦人を従順にするってこと、さっきさ信仰によって救われるって言ってさ、いやもうなんかまるでお金が関係ないかのようにですね、印象が当たるんだけど、そうじゃなくてパウロは最初と最後で異邦人が従順になる。従順って何だろう。従順っていうのはね、従うっていう動詞形の名詞形なんだよね。従うとか聞くっていう言葉、聞き従うとも言う。聞き従うっていう言葉をヘブル語にすると、多くの人が知ってるヘブル語はシェマーなんです。シェマー、聞きなさい、聞きなさい。で、当時のユダヤ人はですね、これ暗記してないとユダヤ人じゃないって言われる箇所がある。それはちょっとここに書き抜きましたけども、申命記6章4節5節、聞けイスラエル、主は私たちの神、シェマーイスラエル、アドナイエロヒン、アドナイエハート、 これ言えなかったらユダヤ人じゃないそれほどに有名な箇所なんで、イエス様もこれこそが聖書の中心だって言ってるんですね。まあ、とにかく聞けっていうこと、それが従う、また従順って言葉なんです。だから信仰の従順とは何かというと、イエス様があなたの罪のために十字架にかかって復活してくださった。イエス様によって全てが変わった。イエス様によって世界が変わったんだよと、ね、そのイエス様の恵みを本当にそのまま感謝して受け止めて、イエス様の姿に習いたいと思うのが信仰の従順なんです。私たちは愛する人の期待に応えたいと思うでしょ。だからイエス様を信じるってことは、イエス様の期待に応えたい、イエス様の生き方に習いたいと思うことなんです。それがないのは誤った教えなんです。だから信仰によって神の前に義とされるって言ったときに、その信仰とは何かというと、イエスの真実に応答する生き方なんだよってことをパウロはこの手紙の最後で言ってるんです。で、最後にですね、このパウロはこの手紙の最後で、唯一の知恵に富む神に、知恵に富む神って言ったときに、ローマ書11章の33節のところで、神の知恵と知識の豊かさはってね、すべてが神から発し、神によってなると言って、で、その後 これに関して第一コリントの2章16節を引用しましたけれども、誰が主の心を知り主に助言するというのですか。しかし私たちはキリストの心を持っている。私たちは、ね、信仰の従順、キリストの真実に習いたいと思うときに、実はあなたの中にキリストご自身が住んでいるんだと。すごいこと。これこそが奥義、ね、キリストがあなたのうちに聖霊によって住んでいる。そのキリストによってあなたは生きるんだよってことで。だからこのね、私たちはイエス様を愛する、また全身全霊で神を愛するっていうことは同時に全身全霊でイエス様を愛する、心を尽くし精神を尽くし力を尽くして父なる神を愛し、心を尽くし力を尽くして精神を尽くし力を尽くしてイエス様を愛する、そして愛する方に私たちは習いたいと思うっていうのが信仰なんです。でそれは同時に本来の律法の趣旨を生かすものなんです。旧約聖書に出てくるね、律法、それを私たちは聖霊によってイエス様の力によって生かすんです。旧約と新約は一切矛盾がないんです。でそれをなんで異邦人の信仰の従順っていうかっていうとね、繰り返し誤った教えが出てくるんです。旧約聖書はユダヤ人のためのもので、新約聖書を、ね、クリスチャンは読んでたらいいんだよっていう誤った理解が繰り返し歴史の中で出てくるんです。そうじゃない。私たちは、ね、イエス様にあって聖霊によって、ね、律法旧約の教えを私たちは、ね、全うするんだよ。だから、ね、これからもずっともう旧約のダイジェスト版を僕は牧会生活の最後にですねお話ししていこうと思って、旧約のダイジェスト、なぜ旧約が大切かって、旧約はね、今ここで生きるっていうことに大切、これがテーマになってるからなんですね。要するに問題があって、政治的な問題があって、いろんな反対者がいて、ね、そういう中で私たちはどう生きていくかっていうのが旧約のテーマになってるんだ。そういうことで、まあ、とにかくパウロはローマ人の手紙の最後で信仰の従順という言葉を使いながら、旧約と新約は、ね、でユダヤ人が持つべき信仰と異邦人が持つべき信仰は基本的に同じなんだよということを言おうとしているということを覚えたいと思います。で今日この後でですね、共に賛美する歌は私たちの教会のビジョンをですね、そのまま歌詞にしたもので、でこれはメロディーはですね、ドイツコラールの女王というですね、とても伝統的に有名なメロディーで、これにいくつもの違った歌詞がついてるんですね。で立川でも違った歌詞をつけた。これは立川バージョンのですね、今日話したこと、ローマ書で話されていることの要約なものです。それを味わいながら共に後で賛美していただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、本当に異邦人に信仰の従順を、日本人に信仰の従順をもたらすためにパウロはこの手紙を書いたと言っています。信仰とは決してユダヤ人と日本人の間に区別があるものではありません。旧約聖書の教えが古いというものではありません。旧約に書いてあることが新約に成就されます。どうか私たちはそれをイエス・キリストの恵みによって、また聖霊様の力によって聖書の教えを全うできるよう導いてください。どうか私たちに本当にあなたが喜ばれる信仰を教えてくださいますように、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。